こんにちは、旅のなる木須賀幸男です。
シンガーソングライターの波平裕子です。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組で、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきます。ポッドキャスト、スポティファイ、ノートでお届けしてきましたが、これからは聞き流し系 YouTube としてもお楽しみいただきたいと思います。では早速本日のテーマを発表します。本日のテーマは異国飯。最後までお聞きいただくと、日本で異国飯を楽しむ感覚も変わってくると思いますよ。本日もよろしくお願いします。
何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
疲れた。
おお、
とても疲れている私。
なんでですか？
あのね、まあ YouTube が非常に忙しいっていうのもあるんですよ。いろいろ収録後とかね、旅の歩きもそうですし、釣りランタの方もそうだし。
今釣りランタ、菅井さんがやっているあの釣りの YouTube ね、
はい、
すごいいい感じで調子がいいんですよね。
そうなんですよ。なんか4月の21日かな、はい、収益化条件を全てクリアしましたとか言ってたんですけど、はいはい、その後もうすでに200何十人ぐらいチャンネル登録増えてて、
わーすごい。
4月だけで600人
すごい、
チャンネル登録増えてる。
すごいですね。4
月だけで3000時間再生よ。
釣りに興味がある方はぜひ見てほしいんですけども。
そうそうそう、まあでもそれのロケがまあ忙しくて、
そっか、
その大変だったんですけれども、そんな最中に三宮橋にある、まあ昔からの馴染みの韓国料理屋があるんですよ。
はい、
もう20何年の付き合いなんですよ僕。
はいはい。
そこの84歳のおばあちゃんから電話かかってきて、お兄ちゃん、
うん、
ロマンがやめたよ、
うん、
手伝い来て。
あー、誰かやめちゃったから。
そうそうそうそう、
手伝いに来てと。
そのネパール人の子がいたんですけれどもね、ロマンってナイスなやつだったんですけど、まあちょっといろいろとあの諸事情があってやめることになった。じゃ、やめることになったらいいんだけど、代わりの人いないのみたいな。
うん、
でお兄ちゃん手伝いに来てっつって、僕何回か実は手伝ったことがあるんですよ。
あー、じゃあそれのもう助けてくださいっていう。
そうそう、で経験もあるし即戦力でしょ、できるでしょみたいな感じで、
はいはいはい。
で僕バイトっていうものをしたことがなかったんですけど、
はい、
その三宮橋の韓国料理屋アシアでのみはバイトをした経験があるので、
はい、
まあ一応できるっちゃできるんです。
なるほど。
じゃあ分かって行くよって感じで、先週の金曜日かな行ったので、金土日と3日間やったのよ。で来週から頑張ってねみたいな雰囲気で僕は帰ろうかなと思ったら、来週からもよろしくみたいになって、えマジみたいな。
なんで逆らえないんですか？こう何かすごい大事な秘密を握られてるとかですか？
いや何もないけど
ちょっともう忙しいからできないって言えないんですね。
いやでもお兄ちゃん来なかったらいないよっていうの
なんか不思議な脅し方ですね。
そうなんだ、お店回んないよこれ
っっそっかそっか、まあね、
そうか、まあじゃあできるだけやってみるかなっていうことで、はい、まあ、YouTube の、まあ、何ですか、編集に関わる作業は朝起きて、
はい、
まあ午前中にやるわけですよ。
はいはいはい。
で10時11時ぐらいから釣りロケに行くんですよ。
はい。
でまあ3時4時ぐらいまでに釣りロケを終わらして、うん、5時から12時まで働くっていう。
そっか。
そう、その日々をね10日間過ごして
た。あ、結構長いですね。
そうなんですよ。で今日収録じゃないですか。
はい。
でこれきりねえぞって思って、
はい、
探す気ないねこれ。
そうですね。
ってなって、なのであと3日行ったらそのお店がこう連休に入るんですよ。
はあ。
それを機に辞めるよっつって、
うんうんうん、
こう言ってるんだけど、
言ってある、宣言してあるんですね。
ねえ、でもまあなんかもうちょっとなんでしょうね、忘れっぽくなっちゃってるのかな。
じゃあもう紙に書いとこう。
そうね、そういうことをメモで紙に書いたりするじゃん、はい、そのメモが剥がしてやるのよね、よく。
ああ嫌なことだからね。
そう、なんかね、都合の悪いことはすごく忘れたがる傾向にあって。
そうか、難しいですね。
そういうもんなのかもしれないですけどね。
なかなか難しいですね。
そうそうそう、それも激務で、まあ大変だったわけですよ。でも面白いね、
あれ。
飲食店っていうのはやっぱ経験としては面白い。今じゃなければ俺はちょっとやりたいなと思う。
ああ、そういうことか、
うん、今は忙しいからちょっとそれやってらんないんだよっていうのは正直あるけれども、なんか本当に時間のあるタイミングだったら飲食店でこうしばらく働くっていうのをやってみたいもんね。
ああそうですか。
なんかね、韓国料理屋さんなんだけど、
うん、
韓国料理でね、そうだな、アジアで人気ナンバーワンのメニューなんだと思う。
なんだろう、私もね実は行ったことがあるんですけど、いろいろもう何でもかんでも美味しいんだけど、やっぱりサムギョプサルじゃないですか。
あ、サムギョプサルね、うん、あの豚肉を三枚肉を焼いてってね、はい、あのね、実を言うとサムギョプサルってね、土日のファミリー層にしか出ないんだよ。
あら
意外と
私ファミリー分食べてるってことかな。
うん、
でもあ、そっかそっか、でもまあ大掛かりだもんな、
ね、意外と一品物が多いよね。
あ、そっかそっか。
例えばカムジャタンとかああいう鍋とかもやっぱ週末メニューなのよ。サムギョプサルも週末メニューで、平日にちょっと食べに来て飲んでって感じでさ帰ろうっていう時にはやっぱ一番出るのはね、やっぱ海鮮チヂミね。
あー、いいですね、海鮮チヂミ。
そう、あとカルビチャーハン、キムチチャーハン。
あー、いいな、キムチチャーハンいいな。
そしてこれがジャンル的に何になるのか分かんないけど、
はい、
チャプチェ。
チャプチェね、
春雨ね、
はい、
あれ一番出るね。
へえ、あ、そうなんですね。
この辺が多いね。
美味しそう、お腹空いてきましたね。
そうなのよ、韓国料理屋さんもね、ほんといろんなメニューがあるから見てて楽しいよね。
うん、でも結構ね、味はお店によるんですよね。
あ、そうだろうね。うーん、
だから美味しい韓国料理屋さんって見つけたら重宝するんですけども、
そうなのよ、ね、
そこはすごい美味しいですよね。
そう、アシアはね美味しいのよ。そしてね、値段が高いって一瞬思うのよね、
はあ、
まあ確かに高いのよ、
うんうん、
全てのメニューが高いんだけど量が多いのよ。
そうですよね、量が多いよな。
そう、だから何人かでシェアすると、
うんうん、
全然結局割り勘してみたら安かったじゃんみたいな感じになる値段設定にはなってるんですよ ね、
何人かで行くのがキッチンなのかもね。
そうなんだと思うよ。
そうなんですね。
そうそう、まあ僕が宣伝するあれでもないんですけれども、まあ三宮橋にお立ち寄りの方はね、アシアという韓国料理屋さん行ってみてください。まあその頃には僕はいないと思います。
一緒に行きましょうって感じですね
一緒に
だとしたら、
飲んでるとは思います。店の片隅で普通にお客さんとして飲んでると思います。
あ、まあ、それが成立するなら全然いいじゃないですか。
まあね、
たまに手伝うみたいな、
まあ、土日ぐらいだったら手伝いますよ。忙しかったら手伝うけどもう毎日は辛い。
毎日は辛いんですね。
そうそうそう、そっかそっか。まあそんなバイト経験あります、ナミラさん。
めちゃくちゃありますよ、スーパーありますよ。
飲食あります？
めちゃくちゃありますよ。飲食しかやってないですよ。
まあそう、なんかちょっとその韓国料理とか外国の料理で働いたことある？イタリアンでもいいし。
ないかな。
あ、本当。何料理屋さんが多かったの今までは。
なんでしょうね、
居酒屋とか。
居酒屋そうですね、どうだろうな。でもカフェとか、あとはホルモン焼き屋さんのちょっといい感じのところとか、
すごいね。
でも高校生の時とかからカフェは好きでしたからね。
そっかそっか。
そうそうそう、
なんかサイフォンで入れてみたいな、そういう本格的ななんとかで働いてたみたいなことも、なんか昔ラジオで言ってた気が。
コーヒー缶でね。
あ、本
当。コーヒー缶っていうサイフォンで立ててて、私は最後の方とか、あの波平ちゃんはコーヒー缶ラブだもんねって言われるくらい頑張ってやってましたからね。
そっかそっか。
そうそう、
もうコーヒーも入れてたの自分で。
そう、サイフォンで立ててたんですよ。
へー、そうなんだ。
懐かしいな、サイフォンまた立てたいなと思うけど、なかなかもうサイフォンのお店って少ないですよね。
いないですよね、なかなかね。
コーヒー館の中でもサイフォン式の店舗はすごい少なくなってるらしいんですけど。
そっかそっか。
そうそうそう。
なるほどね。
まあ、海外の方がよく来るお店みたいなのはまあちょこちょこあったかな、わかんないけど。
そうか。なんかね、なんか韓国料理もね、僕なんでしょうね。アルバイトしてみて分かったんというか、まあ前々からちょっと感じてた部分ではあったんですけれども、基本的に韓国料理って日本で食べる場合、それって夕食じゃない？
うん、
夕食を出してるわけじゃん。
は。
朝食じゃないじゃん。
はい。
韓国料理の朝食とか昼食ってなかなか食べる機会ないじゃん。昼食はまだ分かるのよね。
はい。
サムゲタンとかも昼食で食べることはよくあるし、韓国でも。でも朝食って何食べるっていうとあんまり分かんないよね。韓国の朝食、朝。うん、
そうね。
そう、それを日本でこうどう味わうっていうのはできないわけじゃない。
はい。
だけどやっぱり韓国のおばちゃんたち、やっぱもう今日はもう疲れてるし、ちょっとすっきりしたもん食べようかみたいな。
はい。
で、あのおこげみたいなのあるじゃない、韓国の。おこげをお湯でちょっと溶かして、そこで、まあ、まあちょっとしたキムチとかだけでさっと食べるとかね。なんかそういうまかない？
うん。
を食べるのはちょっと楽しみかもね。
そうなんですね。
そうで、僕もねちょっと暇な時間とかがあるとチヂミ焼いたりするの。
あ、
実験してんの、いろいろ。何チヂミが美味しいんだろうかみたいな。
そっか。
そう、野菜を中心にチヂミ作ってみたりとかさ、うん、
まあお仕事っていうのは大変じゃない仕事はないですからね。
まあね、
だから疲れた疲れたって最初始めましたけど、今の聞いてると楽しんでますね、ちゃんと。
まあね、
楽しいところも見つけてるっていう。
そうね、楽しみもまあまあまあありますけれども、ただまあやっぱりね、1週間こう連続、月曜日が定休日なんですよ。で、日曜日の夜とかはね、さすがに燃え尽きてるね。
あ、体がね動かなくなるよね。
でもどうしてももう疲れたなと思って、日曜日の夜に僕シュークリームとチョコレート2つ買ってきてるんですよ。
うんうん、
買い物がわけわかんないでしょ。
うんうんうん、
もう疲れてるっていう買い物じゃない。
そうですね。
で、僕次の日起きたら玄関にシュークリームとチョコレートが置いてあるんです。
あ、
もうシュークリームはダメですよね、この最近の温度の中で。ずっとそんなに半日も冷蔵庫じゃないところで放置してたらもうダメだと思うんですけど、まあチョコレートは冷蔵庫入れましたけれども、もうそのぐらいなんか疲れきってる。コンビニで買ってきたものすら冷蔵庫に運べないぐらい疲れて、そのまま風呂入って寝るみたいな感じ。そう、もうまあまあ、でも一生懸命頑張った1週間だったなと自分で自分を褒めてあげたいなと。
そうですね。
そう、そんな感じ。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。本日のテーマは異国飯ということですね。
異国飯ですね。
そう、先ほどお話しした韓国の料理もね、まあ身近ではありますけれども、異国飯っちゃ異国飯ですよね。
そうですね。
ちなみに韓国料理の中で言うと、ナミラさん何が一番好きですか？
うわ、悩むな。でもカムジャタンかな。
あー、いいよね、カムジャタンね。タンっていうのは鍋のことなんですよね。
あ、はい。
そう、ホルモンタンとか、
まあ
タンと言われるものは鍋なんですけれども、でカムジャってジャガイモですよね、ジャガイモと、あれは豚なの牛なの、骨髄の背骨みたいなのが入ってるよね。
牛じゃないですか。
牛なのかな。あれのなんか髄の奥の奥までこうしゃぶりついて食べるのが本当にカムジャタンって美味しいですよね。
ね、そうですよね。
最後おじやね。最高よね。韓国料理に限らずだと何がこう印象深い料理ありましたか？
異国のご飯で。
そうね。
そうですね。やっぱ台湾美味しかったですけど、もっと違うところで言うと、まあなんでしょう。美味しいとかいう感じじゃなくて、イギリスの。イギリスで食べたフィッシュ&チップスのに添えてあったマッシュグリーンピースはもう衝撃でしたね。異国って感じしましたね。もう日本人は絶対に許さない。
何それ。
もうそういうのって記憶に残りますよね。
ああ、なるほどね。これは違うだろうみたいなやつ。
絶対違うよっていう感じのツッコミが出てしまうっていうのはやっぱり異国だなって思いますよね。
まあそれは確かにあるね。
そういうこともあるよね。
まあ、ない。
美味しくて感動もあれば、 なんだそりゃみたいなことが起こるのは異国でのご飯。
あーちょっと下に合わなかったな系の思い出も確かに残るよね。
ありますよね。
僕ね、中央アジアのウズベキスタンか、
そうありそうだな、
自転車で行った時にね、なんでしょう、ウズベキスタンってムスリムの国なので、はい、基本的には豚肉っていうのは食べられないわけですよ。
あ、
だから何を食べるかっていうと鶏か牛なんですよ、
はいはいはい、いいですよ、
うん、で牛肉食べられれば別にそれいいじゃないですか、
うん、
だけどね、もう牛肉がもう絶対に美味しくない。
なんでだろう、
なんでだろうって思うでしょ、
はい、
だけど町で飼われてる、町っていうかまあ田舎の方ですよね、
はい、
飼われている牛見てもね、それは美味しくないだろうっていうぐらいね。
あ、痩せてる、
痩せてる。
あ、それはまあ国のあれでしょうね。
だって牛ってなんか普通牧場とかにいない？
あ、いますけど、
でもしゃもしゃなんかこう葉っぱとかなんかこう、はいはいはい、ああいうの食べてるわけじゃない。だけどウズベキスタンとほとんど砂漠だからね。
あ、そっか、
うん、
そんな感じか。
緑がないわけよ。
あら、どうして、それは難しい。
なぜ牛を飼ったみたいな感じがあるのよね。
そっか、
そうだから軒並み牛肉が美味しくなくて、それでじゃあチキンが美味しいかっていうとチキンもそんなに美味しくなくて、
砂漠だもんね。
そうだからやっぱりヤギとか羊を食べられないとダメなんですよ、中央アジアは。
なるほど、
そうなんですよ。でも僕ねあんまり得意じゃないのよ。
そっかそっか、
そうなのよ。だから結構中央アジアでは辛い思いしたな。
きついですね。逆に美味しかったみたいなのはどこかあるないですか？
ね、
ここ美味しいな。
まずこれごめんなさいね、どこなのか明確に言えないんですけど、チェジュ島を、韓国のチェジュ島を自転車で一周してた時に、はい、たまたま立ち寄ったレストランの牛テールスープみたいな、
ん
あれ最高でした。僕韓国で食べたものの中で今まで、ね、一番美味しかったです
、
最高に美味しかった。あとはヨーロッパ、ギリシャ料理は全部美味しかった。
へー、
あんまりイメージないでしょ、ギリシャ料理って、ね、だけど全部美味しかったな。特に白身魚は美味しかったな。
へえ、スペインって行ったことあります？
あ、僕ねスペイン実はないんですよ。
あ、じゃあダメだ。
まあそう、スペインも美味しいものの宝庫ってイメージあるけどね。
そうだから行ってみたいんですよね、スペイン。すごく。
そうか、あとはね、うん、ヨーロッパで美味しかったなと思ったのはね、チェコ、
チェコ、
チェコでね、あのピルスナーウルケルをどうしても飲みたくて、パブみたいなのに入ったんだけど、そこで食べたマッシュポテト、
あ、
すごい美味しかったな。まあそれはねチェコがどうとかいうよりその店が美味しいだけだと思うんだけど、
あ、そっかそっか、
すごく印象的に残ってるかな。なんかあります？他に。
あの今さっきイギリスをすごい批判してしまいましたけれども、イギリスの中で感動したのはお菓子ですね。
お菓子、
スコーン。
あ、なるほど、ちょっとお茶文化あるもんねイギリスって。
クッキーとかスコーンとかの美味しさはびっくりしました。
あ、そう、
あ、なるほど、ここに全部の勢力を傾けてるからああいうことになっちゃうのねみたいな。
やっぱり批判じゃん。結局イギリス批判じゃん。
でもそう思って得れるくらい美味しいんですよ。
ああ
そっちが美味しいですよ、普通のなんかスーパーとかで買ったやつも美味しいんですよ、すっごく。
ああ、そう、
そう、っていうのと、あとは台湾で、
うん、
あの朝食で食べ、
はいはい、
朝食文化が台湾ってすごいあるんですよ ね
朝食屋台文化ね。
そう、みんな、あの外に食べに行くんですよ。
そうだね、
だからあの一つのメニューも超安くて、
うん、
で台湾のエッグロール、でも卵焼きっていうわけではなくて、卵が入ってる生地みたいな、ちょっとクレープみたいなのに、
うん、
なんか具材が巻かれてるみたいな、もうこれなんて読むのか全然わかんない、カイコに餅って書くからなんか美味しくなさそうなんですけど、いや絶対読み方があるんですけどね。それがすっすごい美味しかったですね。シンプルなんですけど、なぜこんな真似できない感じの美味しさなんだろうっていう。
台湾はツアーで行った時にさ、あの牛もつスープも美味しかったね。
そうですね、それはあのお店が美味しかったですね。
最高だよね。
台湾は本当にね、美味しいものツアーできますね。
そうそう、なんかそれはじゃあどこで食べるんだよって話じゃないですか。
はいはいはい。
まあ、だからまあそれをもちろんお伝えしてもいいんですけど、そうじゃなくて台湾ってちょっとチャレンジしたら、
うん、
もう3軒に1軒は美味しい。
そうですね、
外れもあるけど、うんうん、3軒に1軒ぐらいは絶対に美味しいもん。
美味しいですね、うん、まあでもその中でも私ツアー組めますね。グルメツアー組める自信がすっごくありますね。
台湾ツアーだって2回行ったもんね、
うんうん、ただ後悔してるのがトーファーを食べなかったんですよ。
あ、そうなの？それどういう料理なんですか？
あのなんか豆腐のやつらしいんですけど、食べてないから分かんないよ。
有名だけど食べてないみたいなこと。
そう、豆花って書いてトーファーって有名だからみんな食べたことある人も多いと思うんですけど、ただ台湾に行った時に食べなかったから日本にあるのを見かけても、
うん、
ちょっとやっぱ行きにくいですよね。
そう、
行ったのに食べなかったから、だから次はそれを食べたいなと思ってます。
なるほどね。そっかそっか。アメリカはない？
アメリカは
大谷翔平がなんかこうバーガー屋、
うん、
有名にしたじゃん。インアンドアウトだっけ。
は
なんかね、有名にして、西海岸のバーガー屋といえばこれよって言って、僕大好きなんだみたいなのを紹介してましたよ。アメリカ料理、
アメリカ料理っていうかやっぱお店になっちゃいますね。アメリカはニューヨークに行ったんですけど一人で、そこも朝食が美味しかったですね。
ああ、そう。
やっぱパンとかそういう系、
うん、
日本がお米が素晴らしいように、
うん、
あちらはあちらでパンがすごい美味しかったりとか、スクランブルエッグとかのなんか盛り合わせみたいな朝食なんですけど、美味しすぎて2日連続で行きましたね。
そっかそっか。
あとなんだろうな、すごい全部高いなと思ってたのと、
高いよね。特に今はもっと高いんだ
ろうな。今さらに高くなってるらしいけれどもね。アメリカで美味しいの何でしたか？
僕はね、アメリカ自転車旅をしてた時に一回ケイジャン料理を食べた。あれ美味しかったな。全然南部の方の料理なんですよ。ケイジャン料理ってニューオーリンズとかあっちの方の料理なんですけれども、ただ食べたのはニュージャージーだったんですよ。ニュージャージーのなんだっけな、トレントンとかなんかそんなような町だったような気がするんですけれども、そこの、ニューオーリンズ料理屋さんで食べたものはめちゃくちゃ美味しかったね。
ケイジャン料理、
そう、
どんな感じなんだろう。
だからなんだろう、ニューオーリンズってフランス領だったんでしょ。
はい。
でそれでいてあの地域だから南部地域の先住民ももともとやっぱ文化的なものは混ざってるし、メキシコとかあっちの方の料理文化も混ざってるし、そう、あのルイジアナってあのタバスコで有名ですもんね。
ああ、そうなんですね。
そうだから、ちょっとスパイシーで豆とかをたくさん使った料理とかが、
豆か、そっか、
多い。あのケイジャン料理って僕好きだったな。
へえ。
あとアメリカはまあ何を置いてもバーベキューですよ。
ああ、そっかそっか。
そう、バーベキューっていうと日本の場合はどうしても牛肉っていうイメージがあるかもしれないんですけれども、
はい、
豚です。アメリカは豚です。
豚、
そう、スペアリブ。
スペアリブ、おお、スペアリブは美味しいですよね。
最高ですね。特にアメリカ南部の方は本当に美味しかったですね。
へえ、何が違うんですかね。
スペアリブはやっぱりね、あのスペースが必要なんですよ。ある程度の敷地面積が必要で、そこでやっぱいぶすわけでしょ、
燻製。
そう、だから結構スペースが必要になってくるので、田舎の方がやっぱ有利なんです。
なるほど。
で南部とか広大な土地があるレストランとかの方がやっぱりやりやすいっていうのも正直言うとあります。
へ
ー。ただまあ都会でもバーベキューの美味しい店っていうのはあって、まあコロナで潰れちゃいましたけれども、あのジャズスタンダードってニューヨークにありましたよね。
はい、
ジャズクラブが、
はい、
あそこはバーベキューのレストランと一緒に併設されてたんですけど、あそこのバーベキューとかはめちゃくちゃ美味しかったですからね。
そっかー、
あれがなくなったっていうのは僕結構ニューヨークは大切なものを失ったと思うな。
悲しいですね。コロナは本当に大変でしたね。
そう、なんかでもね、海外でいろんな異国飯を食べると、
はい、
なんか日本でそれを食べる感覚っていうのも変わってきてて、
お
う、なんか日本でも食べられるじゃないですか。例えば韓国料理屋さんなら日本いくらでもあるし、台湾料理屋でもいくらでもあるでしょ。
確かに。
だけど 日本風と現地風っていうのがやっぱもうはっきり分かれてるなと思うんですよ、日本って。
あ、その海外の料理だよって言って出されてもこれは日本に寄せたねっていうのと、
う、うん、もう寄せずにやって、まあ、成功してる失敗してるあるんですけど、
あ、寄せずにやって成功するって相当すごいですよね。
そうなんですよね、うん、でも食材も違うからなかなか難しかったりするんですけど、
難しいですよ。
でもアシアとかもそうよ、なんか食材とかは結構韓国からやっぱ輸入するもんね。
うん、
例えば朝鮮人参とかを使うわけでしょ。でそういうのって日本で手に入らないじゃない。
そうですね、
だから韓国からやっぱ空輸してたりとかするし、
こだわってるところはね、ちゃんと食材から。
そうなんだ、
まあその韓国とか台湾とかそういう近場だったらね、
うん、
全然こう毎回毎回仕入れてっていうことが可能なのかもしれないんですけど、それが離れてる国で日本でやってるお店だとね、
うん、
なかなかそれ毎回できないからね。
だから韓国とか台湾とかアメリカだとかだと自分たちにとって身近だから、海外に行った時にいろんなもの食べて、で日本でその韓国料理とか台湾料理を食べた時、あ、同じ味だ、完全に再現されてるっていう喜びもあれば、全然違うけど、あの現地で食べた時にちょっとあの癖がしんどかったんだよな、それを全部なしにしといてくれてるっていう喜びもあったりなんかするじゃない。それもうどっちも正解だと僕は思うんですよ。
そうですね、
で僕が分かんないのは、例えばウイグルとか行ったことないんですよ。
あー、そうね、
そうで近所にウイグル料理屋さんがあるんですけれども、はい、そこでウイグル料理散々食べたんですけれども、正解がよくわからない。
それは行かないともうそれはね、答え合わせいつかできればいいですね。
そうですね、どんどんどんどんまたね、海外にいろんな異国飯を食べに行きたいと思いますよ。本日は異国飯というテーマでお届けしてきましたけれども、いかがでしたか。
いやー、なんかやっぱり美味しいものを食べるとかという、
うん、
あのスイッチではないところで異国飯って食べる時もあるので。
ああ、それもあるね。
文化を知る、
あ、両方あるよね。
そうそうそう、
確かに、
まあ、旅に行ったら怖がらずに食べたいですね。
そうね、積極的に、まあ、当たらないものであれば何でも食べてみたい。
そうですね、
うん、
ね、いろいろ食べていきましょう。
はい、
はい、旅のなる木は毎週水曜公開で各種プラットフォームでお聞きいただけます。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。コメントの読み上げやコメントをベースにした番組制作も積極的に行っていきたいと思っていますので、お気軽にご意見をください。なお、連続再生をご希望の方は再生リストからご視聴をお勧めしています。家事の最中や通勤の電車内などながらでお楽しみいただける番組作りを心がけていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はこの曲でお別れしたいと思います。私、波平愛子のアルバム Days に収録されている最近あの子、また来週水曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
変わったよね、しばらく Shine.